区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は玉川台区民センターをご紹介しています。今回も引き続き玉川台区民センター運営協議会事業委員長の安田博明さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回はこちらの玉川台区民センターの施設紹介をしていただきましたが、今回は実際に運営協議会の皆さんが主体となって企画運営している区民センターのイベント講座などについてお聞きしたいと思います。安田さん、区民センターで配布されているこの玉川台コミュニティニュースを拝見したんですが、ここ数年の活動が写真も踏まえて載っていて、とても分かりやすいなというふうに感じました。こちらも運営協議会の皆さんが作られているんですか？
はい、
これはあの区民センター以外でもお手にすることができるんですかね、このコミュニティニュースというのは。はい、
各あの町づくりセンターであるとかね、それぞれの施設に、お送りしております。
はい、写真ですとかイラスト付きですごく分かりやすいなと思ったんですけど、何より地域の人の、あの参加者の声がちゃんとしっかり載っていて、自分も参加してみたいなというふうに感じました、これを見ていて。はい、そして玉川台区民センターのイベントを1年通して見てみますと、本来であればお正月のお祭りから始まって、落語会、能楽講座、おひな祭りの会、バスツアー、ウォーキング、秋の芸術祭、コミュニティ祭り、福祉バザー、クリスマスダンスパーティーなど、本当に企画が盛りだくさんだなというふうに思いました。で、去年はコロナ禍の影響で22ある事業のうち半分ほどの事業を中止されたそうなんですが、そんな中でも換気の行き届いた体育室を利用して落語会の開催をしたり、工作などを楽しめるキットを配布したりと、自宅でも地域の皆さんに楽しんでいただけるように工夫をされていらっしゃいます。安田さんは長年携われていらっしゃって、いろんな企画に思いがあると思うんですけど、最もおすすめのイベントをお聞かせください。
まあ、いろいろあるんですけども、はい、前回挙げての玉川台コミュニティ祭り、演芸会ですね、発表会、
発表会、
はい、あのこちらで練習されている成果を発表するという会ですね、はい、これがまあ非常に楽しいというか、子どもから、おじいちゃんおばあちゃんまで、だいたい50組150人ぐらい、はい、1日かけて、演芸をするっていうのは非常に楽しみです。
1日かけて、
はい、それと合わせて地下の体育室では、ジャズダンスとか、はい、子どもたちのキッズダンス、こういったものも開催されたりしているお祭りというのがあります。
朝からもう夕方までずっと地域の皆さんがこう演芸の発表をするというような構成になっている
そうですね。日本舞踊から、はい、バイオリンから、コーラスから、はい、とにかく幅広い楽しみ方ですね。かわいいなと思うのがですね、はい、図書館さんの読書リーダーさん、
読書リーダー、
はい、これがですね、だいたい5名様ぐらいですかね、
はい、
これが非常に楽しい、あの芸を交えながら、お話をするという形のものがあります。これが非常に楽しみにいつもしてます。
なるほど。そして私、あのお正月遊べ遊べ祭りとおひな祭りの会、とても気になっているんですが、こちらはどんなイベントなんでしょうか？
おひな祭りの会ですが、
はい、
これが75歳以上の男性女性募集しまして、40名ほど、この第一会議室、第二会議室をぶち抜いてですね、食事会を中心にして演芸を楽しむという催しです。
はい、
まあ、これもあの今年は中止せざるを得なかったんですが、
はい、
やはり地域の皆様非常に楽しみにしていらっしゃいますね。
今年も実施できるのかどうかというお問い合わせがあるほどというふうに伺ったんですが。
そうですね、
はい、お食事もすごい人気みたいですね。
はい、大体おひな祭りですから、それにちなんだチラシ、そういったものを食事しながら本当ににぎやかに楽しそうに、食事されてる姿ってのはいいですね。
豪華なんですね。そしてひな人形とかもこう飾られているんですか、そのひな祭りの会というのは。はいはい、
ひな人形もあちらのね、奥に飾って、かわいい感じでね演出してます。
なるほど。ご家庭によってはひな人形のないご家庭っていうのもあると思うので、こういうイベントを通して日本文化を感じることができて和やかな時間を過ごせるのは本当素晴らしいですよね。そしてお正月遊べ祭り、こちらはどのようなイベントなんでしょうか。
これはですね、まさに児童館さんと一緒に、やる催しなんですが、これも地下体育室、それからこちらの会議室を全部使って、食事も含めて、やるんですが、地元の親父の会の皆さん、あるいは PTA の皆様、それに、参加されるいろいろなママさんたち、こういった方たちが参加して、だいたいご来場人数が1200ぐらいになりますかね。
すごい多いですね。
はい、パパママと一緒に、ご来場いただいて、地下では、ベーゴマから、大型カルタから、それから羽根付きですね、そのようなもの、それから、1階の各部屋ではまさにお正月遊び、これは福笑いから、それから、今のオセロとかね、近代的なものまで含めてお正月の遊びを楽しんでもらってます。
でも大人になると、私はお正月遊び、大人になってから全くしたことがないので、やはりこういったイベントがあることで懐かしい気持ちを思い返されるなというふうに思いました。そしてお餅つきですとか、と豚汁も振る舞われるそうですね。
これが毎年好評ですね。だいたい記念薄使う、親父の会さんがね主導していただくんですが、子どもたちも、小さい記念を使ってついていただくという形で。
子どもたちがつくんですか。
これもね可愛いんですよね。
そうですよね、
はい、これが実に絵になってるっていうかね、そんな感じですね。
なるほど。
豚汁については、これはやはり運営協議会の委員が中心に作るんですが、これも大変好評で、売れてます。
でもきっとこのお正月のイベントに来ると、やはりそのお餅つきのお餅を食べたり豚汁を食べることで、新年始まったなっていうふうに感じられる方も多いんじゃないですか。
そうですね、これはね我々も一緒ですね、
はい、
お正月が始まったなという感じでいます。
新しい新年のスタートというふうに感じられるんですね。もう来年再開されるといいですよね。
本当にね、ぜひ、これは再開したいですね。
そしてその他講座もございまして、金継ぎ講座、こちら好評いただいているそうですね。
これはですね、昨年が2回目、陶芸作家の方がおいでいただいて、この会場でやるんですが、中にはですね金粉をご持参いただく方もいらして、
自分で持ってくる、
自分で、5000円以上するそうですね、金粉が。
そうですよ、高いですよね、
はい、
高価なもの。
これがねまさに、見事な写真で写ってると思いますが、とにかく皆さん大事にした器、これを再生できるということでね、楽しみにして、抽選で、20名の方に参加していただいている。
抽選のほど人気なんですね。
はい、もう大人気ですね。
でも欠けてしまったところをその金粉でこうつなげて、
本来は金粉なんですが、
はい、
材料費程度の参加費をいただいてますので、これは、疑似、金粉という感じですね。
なるほど。コミュニティニュースで拝見したんですが、利用者の方からの声で、欠けていた器が自分の手で修復されて息を吹き返したときに、今まで欠けさせてしまった自分に対する負の気持ちも一緒に満たせてくれたっていう言葉があって、なんかすごくなんか素敵だなっていうふうに思ったんですが、嬉しいですよね、こういうお声があると。嬉しいですね。はい、やはり金継ぎが施されることによって、まあ、世界にたった一つのオリジナルにもなるので、以前よりも愛着も増しますよね。でところで安田さん、先日2月に世田谷区震度4の地震を観測して、あまりの揺れの大きさに東日本大震災が思い返されたんですが、私たちの安心安全な生活を守るためにも防災意識を図る取り組みというのは大切だなというふうに感じます。玉川台区民センターは避難訓練は実施されていらっしゃいますか？
はい、年2回、1回はですね、センター、図書館、児童館、
はい、
3館合同の避難訓練を実施しています。本年度はコロナ禍の最中ですので、それぞれ個別にですね、消火器、避難誘導線の確認など、こういったものを行いました。
はい、やはり消火器ですとか、あと避難経路の確認、まあ、こうした訓練をすることでいざという時に混乱を最小限にとどめることができるので、やはりこういった訓練というのは大切ですよね。でちなみに消防庁の調べによると、3月というのは最も火災が多い季節なんだそうです。なので万が一に備えてスムーズに避難できるようにするためにも、避難経路の確認、そしてどこが安全な場所なのか共有する必要がありますよね。世田谷区ではおととしの台風19号での対応などを踏まえて洪水ハザードマップを改定し、全戸に配布しています。浸水の恐れがある範囲や浸水の深さ、避難所、避難行動、情報収集方法等が掲載されていますので、ご自宅に届きましたらご確認いただき、日頃の備えにご活用ください。さて、あっという間にお時間が来てしまいましたが、最後リスナーの皆様へ玉川台区民センターの魅力なども含めましてメッセージをお願いします。
はい、図書館、児童館、区民センターという、3つの館といいますかね、はい、機能がありますので、ぜひ、こちらの区民センター、ご利用いただければなというふうに思います。
はい、安田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、いかがだったでしょうか。今月は玉川台区民センターをご紹介しました。来月は桜ヶ丘区民センターをご紹介します。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。今回お話をしてくださったのは、玉川台区民センター運営協議会事業委員長安田博明さんでした。安田さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目第4週目は再放送でお届けしています。人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。